通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。8月24日日曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。はい、日曜日ですね。どうですか、休めてます？お休みですかね。僕はお休み。ただね、夜ちょっとまあお仕事というかね、まあボランティアなんですけどね、自治体業務ありますよ。まあこういったものもね、やっぱり自治体のならではのお仕事かなというふうに思ったりするんですけどね。また詳細はね、まあ後日お話しするかなしないかなという感じではありますけども、それでもね、日中はゆっくり休めるので日曜日はね満喫していきたいと思います。昨日なんですけど、甲子園の決勝をねリアタイで見ることができました。沖縄尚学対、ね、日大三高で、まあ、沖縄尚学の優勝で今年の、ね、夏は終わったんですけれども、僕はね正直ね野球にめちゃくちゃ興味があるわけではないんですよ、まあ、だからね全然詳しくもないし、あでもね地元である僕福岡住んでますから、あのプロ野球ねソフトバンクホークスの試合結果はね一応把握してます。なんかねなんとなくテレビつけても出てくるし、まあ、何かと目にする機会多いわけですよ。で、まあ、やっぱ住んでるエリアもあるから常にそういう話になってるからね、で、あとね最近ね上司がね日ハムファンなので、日ハムの戦績も一応なんとなく把握するようにしてるかなって感じ。まあコミュニケーションの一環ですよね、こんなのってね。まあ、でもやっぱ面白くはあります、そういうのってね。まあこんな感じで本当にふわふわっとね、なんか日常の中のコミュニケーションツールの一環として、そしてそこから少し興味が芽生えて把握しているっていうところもありながらなんですけども、でも甲子園の時期になると、なんか甲子園開催期間中ってさ、どうにも試合結果毎日気になるんですよね。どうですかね、この気持ち共感できる人いますか？なんというか夏の風物詩みたいな感じ。いやだってさ、うちの妻だってそうなんですよ。もう野球はおろか、甲子園はおろか、野球も全然興味ない感じなんですけど、やっぱね、毎年この時期になると、夜のさ、あのネット甲子園、まだ合ってる？ね、ネット甲子園見たらもう号泣してるし、昨日なんかこの決勝戦見て、リアタイで一緒に見ましたけど、まあ、実家で見てたんですけどね、ね、家族でみんなで見てて、試合終了しになりました。でね、みんながこう涙して、歓喜の涙とね、悲しみの悔しみさの涙をね流している両チームを見ていますみたいな感じで、僕もテレビに釘付けだったんですけども、ふと振り返って妻を見ると涙拭いてましたからね、タオルでもう号泣中の号泣よ、本当にもうすごいからね。でもえ、なんか知ってるの？みたいな感じで聞いた。全然知らないみたいな感じで、泣きながら全然知らないって言ってるみたいな感じでね。もうなんかね、もうこれもね、我が家の夏の風物詩なんですけどね。いやなんかこういうのを見てて、これこそが文化なんだろうなってね、思ったのよ。一過性のものじゃなくって、普遍的に、かつ地域に、まあ広く、なんなら国家レベルでみたいなさ、まさに甲子園ってそんな感じじゃないですか。ね、文化っていうことを考えると、やっぱりこの文化の形成についてはやはりそれなりのパワー、時間がね必要なのかなっていうふうに思ったりもしましたね。僕がねこの配信も含めですね、様々活動してますけども、社会福祉士の存在とは文化になりうるのだろうかとか、ダウン症をはじめとした多様性の受け入れっていうのは文化になりうるのだろうかとか、そういうことをね甲子園見ながらぼんやりとね考えた日でしたね。はい、ということでね、今日の本題に入りたいと思います。今日はね日曜日ですから、1週間の振り返りとコメント返しをしていきたいと思います。コメントがねついている放送に対して少し振り返りをしつつコメント返しをしていくという回ですね。今回の該当はナンバー522、1週間の振り返りとコメント返しから、ナンバー527、4日のお気楽ライブ3 Good Things Podcast スターアワードですね。この246放送かで、コメントがついていたのが、2つありましたので、2放送ありましたのでね、ここのねコメント返ししていきたいと思います。 まずね、ナンバー522、1週間の振り返りとコメント返し。この放送には、もみじさん、まるともさん、そして、トコ支援職部部長さんからね、コメントをいただいております。まず、もみじさん、コメント返しありがとうございます。エンジンかけたまま、車の中で収録、カッコダイレクトしたことありますが、エンジン音はさほどその時は気にならなかったです。電話ボックスはかなり撤去され、公衆電話だけ囲われたものがポツリポツリ。あのボックスは本当あっちかったですね。ということでね、もみじさんどうもありがとうございます。僕がね、この時の放送でお話ししたこと、まあ、その前の週でお話ししたことについてね、コメント返しでお話ししてくれてますけど、まず、収録自体をね、先週のコメント返し、実は今日もなんですけど、車の中でやってるんですよね。めちゃくちゃ暑い。でも、エンジンかけると、エンジン音が入っちゃうから嫌だなって思って、エンジンかけずにね、ちょっと暑い中、昼でね、収録をしているところでございます。今もちょっとびちゃびちゃ気味ですけどね。まあでもね、僕、暑さにはね、割と強い感じな気がする。うん、なんとかやれてます。でもそうなんですね。車、エンジン音さほど気にならないのか。今度ちょっと実験的にやってみようかなというふうに思います。参考になります。ちなみに電話ボックス、やっぱ撤去されてますよね。そうそう。あ、このね、電話ボックスの話なんですけど、電話ボックスが、もし、まあ今ね、本当に撤去されてしまいましたよ。携帯電話とかスマートフォンの普及によってね。でも、もしこの時代が少しね、もう長く電話ボックスがまだ撤去される前の時代なのであれば、その電話ボックスを、ポッドキャスト用のね、配信ブースみたいな、そういうボックスにね、リノベしてもらえれば、絶対使ってたのになっていう話をね、してたんですよね。そうそう。まあでももうないですよね、本当。まあしかし、丸友さんがね、言われてました、公衆電話のボックス、めっちゃ暑かったよねっていう話なんですけど、暑かった。ねえ、暑かったですよね。あの時からそこら辺のなんか工夫あった方が良かったよね。まあでも快適にしすぎてもいけないっていうところもあるのかな。わかんないですけどね。はい。そんな感じでね、もみじさん今週もコメントありがとうございます。はい、続きまして、まるともさん。まだ接点のない弁慶さんからのコメントがめっちゃ嬉しかったです。またまた公衆電話の話題ですが、羽田空港は公衆電話があったであろう箇所がテレワークできるようになっていて結構便利です。ということでね、ありがとうございます。ね、嬉しいですよね。なんか弁慶さんとね、コメントのやり取りというかね、この放送のコメント欄で、スタンド FM のコメント欄ですね。で、やり取りがね、行われているっていうのがね、すごく嬉しいです。まあ、他の放送はあんまりコメントね、他のプラットフォームってあんまりコメントつかないんですけど、スタンド FM ってね、なんかそういう風潮、それこそ文化があるのかしらね。ということでね、弁慶さんもね、気さくにコメントいただいて嬉しいなっていうふうに思いますし、それはね、めっちゃ嬉しいという丸友さんもね、すごくありがたいです。ありがとうございます。まあ、こういう中でね、まあ、新たな関係性が生まれていくとかね、そういうことも素敵だなというふうに思ったりもしています。公衆電話の話題知らなかった。羽田空港テレワークできるようになってるんですね。その場所がね。すごい。結構便利。いや、この発想いいですよね。まあ、ただこれが外で使えるかどうかっていうとまた別の話なんでしょうけどね。いやー、ちょっと羽田空港行った時は今度ね、そのブース見てみようかなっていうふうに思いますけど、今のところ羽田空港に行く予定がないということでね、丸友さんどうもありがとうございます。あ、よかったらね、羽田空港でテレワークブースの写真撮って送ってください。はい、続きまして、トコ支援職部部長さんですね。トコ川さん時代にコメントさせていただいています。教頭先生の話もほっこりしました。タダさんの丁寧なラジオの返信素敵だなと感じました。ということでね、ありがとうございます。あ、なるほどね、コメント以前していただいてたんですね。どうもありがとうございます。もうね、記憶力3分とね、まあ、某ドクターも言ってたりするんですけど、本当は僕はじゃあ記憶力3分 ?3 秒、もっと短いですよ。僕、記憶力 0.1 秒ぐらいですよ。もうすぐ言った瞬間から忘れていってますからね。もう容量がね、小さい、少ないんで、どんどんね、捨てていって新しいの入れていくんでですね、本当にいけないなというふうに思ったりもしてますけども。最近はね、やっぱりメモ機能であったりとか、ね、こうテキストベースとか音声ベースとかね、残せたりとかする。まあ自分の脳みそだけに、まあ頼らずに、外付けハードディスティック外付けハードディスク的なね、ものがね、あるなって、それをうまく使えたらいいかなっていうふうに思います。もうね、 とこさんの、このコメント心に刻みましたので、もう忘れないと思います。でもまた頻繁にコメントくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。京都先生の話もほっこりしましたということでね、あ、京都先生ね、まあ、僕の友達なんですけどねお世話になってる先輩ですけども、ほっこりしましたということで、よかったらねこの放送を聞いてもらえればと思います。僕のね丁寧なラジオの返信ということでね、お褒めいただき本当に嬉しいです。まあ、全然ね丁寧ではないんですけどね、僕嬉しくってシンプルにコメントいただけることが、なのでやっぱりコメントね、対話ですよね。このコメントする機会がね、唯一こう対話できるこの音声配信での機会ですので、すごく大切にさせていただいております。まだまだね数百人ぐらいが聞いている放送番組にはなっているんですけども、これからね20万人ぐらいが聞くような想定で僕話しておりますので、そうなってくるとね、全てが全てに答えることはできなくなるかもしれません。それでもね、なるべく丁寧に、丁寧にというかね、楽しく返していきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。とこさん、どうもありがとうございました。続きまして、ナンバー523、結果を求めない厚労省と結果を求める総務省、省庁格差に振り回される現場ということで、この放送にはですね、ゆかりんりんさんがコメントくれましたね。花火大会で息子くんがポカーンとしながらお話を聞いていた姿を想像、可愛かっただろうな。おきらじ、本日はおきらじ、起きるの方ね、おきらじってかと思っちゃいました。え、笑いということでね、続きましてのコメントで、コメントの中にさらにコメント書いててくれてね、省と庁の違い勉強になりました、ためになったね、ためになったよ、いやマジで、ということでね、ゆかりん兄さんどうもありがとうございます。冒頭雑談本体両方に触れていただいてて、もう本当にありがたいコメントでございます。まだね聞かれてない方、ぜひぜひ聞いてみてくださいね。割といい放送になったと僕自身も思っています自画自賛ですよね。花火大会の話をね冒頭させていただきましたね。息子とね花火大会非常にね相性が悪い、その理由はということで、ね、この放送でお話しさせていただいております。そして、まあ、メインのタイトルのお話ですね、おきらじってそういう意味で かな、まあ、起きよう、目覚めようみたいな感じの意味なのかな、お気楽ラジオの方ですので、お気楽に聞いていただければ嬉しいんですけども、そういう風に撮っていただけることも嬉しいなというふうに思います。省と庁の違いってね、意外とねなんかこう分かるようで分からないような感じしますよね。まあ別に意識しなくてもこの世界は回っていくって思っちゃうしね。まあでもそんなところを、まあ僕が携わっている分野でもありますので、少し分かりやすくお話できればなというふうには思っておりますので、こんな話もできたらいいなというふうに思います。まあ割とね、なんて言いますか、再生回数も多くて評価もね高そうな放送でもありましたし、先日のね、夜道のお気楽ライブでもお話しさせていただきましたが、ポッドキャストスターアワードというね、なんかポッドキャストのこうコンテストみたいのがあってね、そのコンテストに、まあ、自選のみのエントリーなんですよね。で、一放送をね、まあ、自選で上げていくっていう感じになったんですけども、この放送を実は自選させていただいておりますので、ポッドキャストスターアワードの登録放送になっております。もしよかったらね聞いてみてほしいですし、たくさんね、シェアなどしてもらえると嬉しいです。で、またねちょこちょこ放送の中でも、インフォメーションしていこうと思いますけども、いろんなね応援をしていただけると本当に嬉しいなというふうに思っております。まあ、どんな風なね結果になるのかとか、そもそもどれぐらいの規模感なのかもよくわかんないんですけども、まあ、せっかくねこうやって音声配信しておりますので、まあ、楽しめたらなというふうに思ってのチャレンジの一つでございます。ということでね、今週のねコメントはこの2放送だったので今日はここまでとなります。いやでもね本当にいつもねたくさんコメントいいね、コメントがない放送もねやっぱり再生回数はちゃんとね上がっていたりしまして本当に嬉しいことです。まあライブに関してはなんて言いますか、やっぱりみんなとねお話ができる、もう昨日のライブとか面白かったですよね、すごく楽しかったです。やっぱコメント読み上げながらね皆さんと同じ時間を過ごせるっていう幸せもすごくかみしめながら、音声配信って楽しいなっていうふうに思ってます。これからもねもっともっと良い放送、そして楽しい放送、お気楽に聞ける放送ね、学びになれるような放送ね、いろんな放送ねしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではね、本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、 DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど、応援よろしくお願いします。それでは、 今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。